バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第244回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
藤本です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いや、おはようございます
ですね。
で、2017年1月19日金曜日に日をまたいでお送りする12時19分というところでございます。
はい、
藤本寝不足大丈夫？
え、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、
いいですね。僕はね、ちょっとやっぱり寝不足気味やね。
そうですよね。前日遅くまで収録になってますからね。
なってるね。まあ楽しいからいいんだけどね。はい、藤本、それよりも昨日よ、ごめんね。あ、おとついや、おとついの夜ですよ。ごめんなさいね。なんかね、結局 LINE のバグっていうことが分かったのかな。
そうなんですよ、結局後になって LINE のとこ見てみたら、いわゆるバージョンアップせよっていう風になっていて、見たら不具合があったためってなってたので、バージョンアップでしたっけ、まあそういう風になってたので、あ、これかと思って。
なるほど。
はい、
あ、よかった。もうなんか申し訳ない中、トーク中やったからあまり愛想も言えずごめんって言って切ってしまったから気にはしていたんですが、
いえ、私も今日その宇都宮に行って帰ってきたわけですけど、まあ行きの電車の中でそのラジオの収録のを聞いてたんですけどもね、かなり不可解なビーって音とかも入ってたりとか。
何やったんやろうな、あの音は初めてなんだけどね、僕ら収録しててもね。
そうですね、
そうそう、やっぱりあの音はフジモン側では聞こえてなかったんだ。
いや、全く普通にこう目の前にポトッと置いて、
はいはい、
あの声が外にこう聞こえるようにしながら椅子に座って、はい、ボーッと聞いてたんですよ。
おー、何だったんだろうな。まあまあでも、
はい、
今日は快適でしょう。
そうですね、
すごい静かでノイズも全然ないし。それとね、藤本さん、
はい、
いや、バストラスタッフも皆さん聞いてるかもしれないんで、トモさんとキリさんにも言っときますけれども、実はうちのこれ基地なんですけど、
はい、
基地の Wi-Fi が新しくなりました。
素晴らしい。
ようやくです。もうごっついアンテナが入ってるやつで、
はい、
それからちょっとお詳しい方ご存知だと思いますが、ビームフォーミングがちゃんとついてるやつで。
は
ビームフォーミングご存知です？
全くわかりません。
あ、そうですね、はい、Wi-Fi って普通均等に飛んでるんですけど、電波が、
はい、
それを例えばどこかで、スマホを使い始めました、
はい、
あそこの角度でスマホ使ってんぜっていうのをその Wi-Fi 機器が察知してですね、
はい、
そこに集中的に電波を送るっていう、これをビームフォーミングっていうんですけど、使い始めるまでは均等で、誰かが使い始めたらそこにこう指向性を持って電波を送ると。これをビームフォーミングっていうんですけど、このビームフォーミングが機能としてついている Wi-Fi 機器を買いましたので、
はい、
これからもかなり、快適に使えるのと、まあ、3人同時電話通話っていうのも多分大丈夫になってきてると思いますよ。
それはいいですね。
そうなんです。で、 Wi-Fi がちょっとね、軟弱なところが前から気になってたので、全員 iPhone やからね、今は。
そうですよね。
だから受信側の端末にこう、何て言うかな、 CPU 的に、あの、頭脳的に遅いっていうことは考えられないので、
はい、
絶対回線が細いからやっていうのを気にしてたんですけど、今も全くタイムラグなしですね。
最初すごかったですからね。
最初すごかった、本当に。これからはよりユーザーさんにも聞きやすくなっていくんじゃないかなと思ってますけれども。
素晴らしいです
ね。さてさて、藤本さん、始めていきましょうか。
はい、
まずは順を追っていくと、ぜひ聞きたかったのが、B リーグのオールスターゲームです。
そうですね、
はい、
まあ、正直、はい、私オールスターゲームあまり好きじゃなくて、昔から。
あ、そうなんですか。
はい、
これは NBA においてもですか。
そうですね、まあ、ただスリーポイントコンテストとダンクコンテストはまあ面白いかなと思ったりもするんですけど、まあ、ゲームの方は、まあ、やはりプレイヤーでずっとやってたから、どうしてもそのプレイそのものをどうしても見たくなっちゃうので、例えばノーマークにしてスリーポイント得意な選手にスリーポイント打たせりゃそりゃ入るでしょっていう単純な 緩くてつまらないというか、だからこうバスケを例えば私たちがやるときに、本当にバスケ経験者同士でガチンコでやるのと、クラスのリクエーションのその体育の授業とか、初心者混ざりの、
あれは
子供相手にバスケのと同じ感じ、そういう感覚のを見てるような感じに感じちゃうんです
よね。なるほど、すごい例えが上手、よくわかります今の。
だから私前からも好きじゃなかったんで、実はオールスターって全然興味なかったんですよ。ただ、そうは言っても、見てもいないのに、直接見に行ってもいないのにこんな風な考えになるのもなっていうのもあり、
申し訳ございません。
3年前ぐらいにですね、たまたま行こうよって誘ってくれた友達がいたので、行ったんですよね。
行った。
そしたら周りは、楽しいっていう、まあ盛り上がっててよかったんだとは思うんですけども、私はあまり面白くなくて、
やっぱガチ試合じゃないとっていう。
そうですね。
なんかあれ緩いよね、絶対。
まあちょうど私が見に行った時にはまだ田臥選手と五十嵐選手がどっちかっていうと、まあ富樫選手があまり BJ の方にいたので、BJ 秋田にいたので、NBL の方のオールスターっていう風になってまして、田臥、五十嵐、この2人がどっちかっていうとすごくこう人気集めててっていうようなオールスターだったんですよね。といってもまだ3年前の話なんですけど、でその時に片方のチームに金丸選手がいて、もう片方のチームには辻選手がいたんですけど、両方にフリーにゲーム中にですよ、それぞれに交互にスリーポイントを打たせて、どっちが連続で入るかみたいなことをやってたりとかですね。
なるほど。
最後のゲームの中でですよ。もちろんフリーでですね。
やっぱりちょっとシナリオみたいなのもあるのかね。
まあシナリオがあったのか、流れでそうなったから。
流れで打ち、あれできるかしら、ゲーム中に。5人とものあ、5人ともっていうか10人ともが分かってそれ打たせ合いって結構ね、なんか難しいですけど、まあごめんなさい、
そうですね、ですから、そういうのを見てても、終わった後に面白かったねって周りの人たちは言ってたんですけど、まあ自分としてはそうだねって言いながらもなんかつまんねえなっていうところがあって、どっちかっていうとそのオールスターゲームの前にもう一試合別の試合があったんですね、前座で。私が行った時には、まあその年によっていろいろねあるんでしょうけど、で私が見たのは、高校生のオールスター対決だったんですよ、その時。
え、ちょっとそんなんあるの、全国の？
その年だけです。たまたま。
でもそれ
そういう企画だったんです。
結構お金かかるよ、沖縄から読んだり北海道から読んだりするわけでしょ。
そうです。で高校生のそのウィンターカップで活躍したような選手を東西で分けて、イースト対ウエストって形でやっていて。
それ面白いやん。
そうです。そっちの方がめちゃくちゃ面白かったんですよ。
それは一生懸命やってました。
やってましたね。まあ、インスタントのチームなんでね、チームワーク的なものというよりは、1対1やって回してっていう、まあ、ピックアップゲームみたいな雰囲気にはなってたかもしれませんけど、そうは言ってもやっぱりガチンコにやるし、
チーム
の着方を知らないじゃないですか、逆に高校生は。だから東にはその明星とか野城とか、そういう選手たちがいて、西には大堀の選手とかがいて、で西にはその時大堀の3年生だった今琉球キングスにいる、なんだっけ、名前が出てこなくなっちゃった急に。
誰、あのがっちりした、
そうですそうです、
あの誰やったっけな名前、坂上選手、そんなんじゃなかった
。
あのめっちゃ若い選手ですよね、21とか。
そうですそうです。まあ彼がいたんですよね。で彼が高校生ナンバーワンプレーヤーって言われてて、やっぱ一人だけ体格違うなと思ったりとか、まあそういうところなんかも見てて面白かったですし、むしろのキャプテンだった子なんかが長谷川くんって子で今早稲田にいるんですけどね、まあその子がすごくシュートバンバン決めて面白かったんですけどね。
それは見応えありそうやね。
そっちの方がガツガツしてるのに、その後の試合がもうゆるゆるなので、
うわー辛い。
アイドルの運動会かみたいな感じに感じちゃったので。
あー、たとえうまいね。
もうそんな感じだったのでね。
いや、その高校オールスターは絶対値打ちあるわ。
そうなんですよ。
よくそこお金かけたね、すごいね。
そうですよね。
当然招待じゃないと来れないやろしね、みんな。
うん。
素晴らしいな。
あとはですね、うん、その1年後かな、うんうん、それは私は行かなかったんですけど、やはり前座で、うん、B2、まだ B リーグになる前だから B2 とは言わないか、うん、J2 というか、なんて言うんだろう、NBL2 だったかな、うんうん、NBDL だ、うんうん、の選抜対、うん、大学生選抜が試合やったんですよ、前座で。
おー、それも面白いじゃない。
そっちの方が面白かったんですよ。しかも、
うん、
しかも学生選抜勝っちゃったんですよ。
うわぁ、そうなんや。
その学生選抜は、うん、今まさに B リーグで活躍してる、うん、東海大にいたベンドラメ選手とか、筑波の馬場選手とか、杉浦選手とか。
うわぁ、強そう。
そうなんですよ。だから、下手にその NBDL っていう、いくらプロでも2部のチームよりもそっちの方が強くて、まあ接戦だったんですけど、それは動画で見てて面白かったんですけど、でもやっぱその後の本戦というかね、そっちの方は私も見る気もしなくて見なかったんですけど。
ああ、やっぱりそうなるよね。ああ、今のフジモン聞いてたらよくわかるわ。これ何なんだろうね、でも。感覚の違いで、必ずそれ楽しいって思ってる人絶対いるじゃないですか。
はい、
で僕は絶対フジモン派
だ。それはやはり皆さんバスケを本当にメインで、うんうん、もうガチガチやってきた方だからなんじゃないかなと。私これツイッターでつぶやいちゃったんですよ、
うんうんうんうん、
ちょっとなんかどんな反応来るかなと思って。
そうだね、その反応どうだったの？
そしたら、うん、やっぱりその岸さんと同じ派というか、
うんうんうん、
私の意見に、同感っていう方も多かった。一方では、
うん
うん、別に批判するとかそういう意味合いじゃないですけど、うん、一方でやっぱりその選手自体を見たいというかね、
はあはあ、
いろんな表情が見れたりとか、
選手に会いに行く。
そうですね。だから結局選手を見たいっていう派の人と、うん、選手のプレーを見たいという派、うんまあ、本来みんなどっちも見たいんでしょうけども、
うんうんうんうん、
それがどっちに偏ってるかっていうところで、
うん
うん、だからまあ去年の B1 の初めてのオールスターなんかで富樫選手のね、あのタンク、
う
ん、
あれね、うんうんうん、
ジャスティン・バレル選手がこう持ち上げて
持ち上げて、うんうん、分かる。
あれなんかはもう別に手抜きするっていうよりかは本当にノーマークの段階のところを、
うん、
まあこうやってね、ちょっと普段できないプレーを見せたっていう意味では、
うん
まあ、あれはあれでちょっと面白かったりとか、あとは田臥選手が例えばポストプレーするとかね、まあそういったことみたいなのがたまにあったりする分には面白いのかもしれないですけど、
うんうんうん
うん、やっぱお金払って見に行くってことに関して考えた時に、
うん
うん、今年はチャリティというかね、復興っていうのがあったからまだそれはそれでいいし、
うんうん、
前の日にはあの触れ合うような、うんなんかいろんな学校訪問してとかっていうこともあったみたいなんでね。
ああ、そうなんだ。
まあ、その、うん、まあその企画自体は全然、むしろ素晴らしいことだと思うし、
うんうんうん、
どんどんやってたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
そうやな、うん、
だから、ある一人の方のコメントなんかには、
うん、
普段見れない、例えば今回熊本で B2 じゃないですか。
うんうん、
だから普段見れない B1 の選手のプレーが見れると思って楽しみに見に来たんだけども、
うんうん、
ゆるゆるだったのでちょっとなっていうコメントもありました。逆にその見れない選手が見れたから嬉しいっていうのもあったと思うんですけど、
うんうんうんうん、あとはやっぱりその去年のその富樫選手のこう抱え上げられてダンクした後のあの喜びよったらちょっと可愛かったのあるよね。
そうですね。
冗談みたいなやってるみたいだけど、やっぱ本当にゲーム中にやった気持ちいいんやろなと思って。
まあ、あれはそうで
し
ょうね。
うん、お遊びにしてもすんごい喜んでたから。
そうですね。まあ、
一つの夢が叶ったみたいなところですごい、なんやろな、オフな顔が見れたっていう嬉しさ、ファンとしてはあるのかもしれないけど、やっぱりそこにお金発生してるからな。
実際しかも普段の試合より高かったんですよ、
うん、
私がオールスター見に行った時は。
そうなの。
500円ぐらいの違いでしたけどもね。だからそうだな、それ見ても価値があるという感覚にはちょっと慣れなかったかなというのは。
なんかちょっと500円分なんかエンターテインメントになんかお金かかってたとかないの？なんかオールスターゲームって書いてる T シャツがもらえて、抽選券もらえて、帰りになんかちょっと、はい、 アメニティみたいな何かもらえてみたいな。
その時はなかったですね。
そっか。
まあただ来てる選手がみんなね、うん、そういうスター選手ばかりだからっていうことと、うんうんうんうん、あとは前座でそのね高校生の試合見れたり、
うん、
あとはスリーポイントコンテストとダンクコンテストがあったりっていうところなので、うんうんうん、
やっぱゲーム以外は魅力だね。
まあそうなんです
ね。面白いね。スリーポイントコンテストなので結構ガチでやるしね。
そうですね。あれは面白いです。
うん。
今年のも見ましたけど面白かったです、
ね。今年は誰やったん？
岡田雄介選手ですね。京都の。
岡田選手か。なるほど。
やっぱりスリーポイントもシューターの人にも打ち方がいろいろあって。
うん。
私相当昔なんですけど、うん、高校生の時に NBA のスリーポイントコンテストを見た時に、
うん、
ラリーバードが全然入んなくて、
ラリーバードね、
で逆にマークプライスかなんかがこう優勝したやつを見たことがあって、なんかやっぱシュートのその打ち方フォームでどうしてもあのスリーポイントコンテストのスタンスが合う人と合わない選手に分かれるなっていうのをすごい感じたんですよね。
やだな。
オリモ選手なんかは合わないタイプなんですよね。
ああ、そうないな。
はい。やっぱ乱れ打ちするタイプじゃないから。だから、岡田選手みたいに、こう、体勢崩してでも、こう、ジャンプシュート、ジャンプシュートって形で、どんどんリズミカルにこう、打てるような人っていうのは、ああいうのすごく合ってると思うんですけど、まあ、静止してこう、打つようなタイプの人だと、あまりもしかすると、まあ、金丸選手はちょっと別ですけど、あんまり、実は、こういうの苦手だなって感じる人の方が多いんだろうなと思います。
やっぱいろんなちょっと寄り道するけど、いろんなシュートフォームの人いるじゃないですか。
はい。
で、やっぱりね、ともすれば教えてるとあの人はああいう打ち方してるみたいなことをね、言われたことはないんですけど、あの人はああいうシュート打ってんじゃないとかね、
はい、
言われそうな気もするんですよね。たまに教えてて。
ありますね。
ね。でもやっぱりね、基本、ここが一番いいんじゃないのっていうところを僕は今教えてて。
はい。
で、ある程度完成してくると、もうそこはあんまり細かく言わないんですよ。
うん。
うん、でも、どうしてもおかしい人には、これの方がいいんだよって、これが理想的なシュートだと思うよというところまでは言うてるんですよね。
まあ、ねじってる人とか。
そうそうそう、ねじれてる人とか特に言うね。
あと、まさかりみたいな感じで打つ人とか、ね、いますね。
本当に、やっぱ、ミニから中学上がり立てて、ゴールは高くなる、ボールは大きくなる、で、ワンハンドで打たないといけないとか、女子なんか特にね。
そうですね。
距離届かないって思ってる子が結構いて、
はい、
僕の中ではシュートは片手でも両手でも大体一緒やと思ってて、よく言われるのは片手だから届かなくなるって言われる人いるんですけど、あれはやっぱりね、はい、ピストルでいう筒なんですよね。では、だからシュートの力って足から来てて、で、その筒の部分が手なんだよっていうことを一生懸命教えて、結構いい例になるのが、うちの娘なんか背がちっちゃくてね、もう全然シュートなんかワンハンド届かねえんじゃねえのっていう最初打ち始めた時。それが徐々に徐々にやっぱ届くようになってきて、
うん、
いや今でもやっぱスリーはしんどいけどね、それでも徐々に徐々に、
まあ
うん、ワンハンドで届くようになっていってるので、まあ、これを聞いてるセンターサークルのお父さんとか子供たちとかいたらね、やっぱりシュートっていうのは正しい形っていうのがやっぱりある程度まではきっちり決まってて、ある程度まで連れて行ってあげたいなと思って指導してますよという、そっからは個性が出てもいいと思うんだけどね。基本が頭に入ってれば。すいません、寄り道しちゃいまして。
あ、いいね。そのスリーポイントコンテスト、まあ何人か出る選手は決まってたんですけども、ちょっと当日、まあ、ちょっと、まあ仕込みだったわけですけども、ちょっと予想外のことがありまして、もともとオリモ選手が、オールスターゲームの解説ってことで呼ばれてたんですよね。
ほうほう
ほう。で、スーツ着て会場にいたんですけど、
はい、
で、スリーポイントコンテスト始まるときに、急にオリモ選手が下にこう呼ばれてですね、
はい、
出てきて、
はい、
で、オリモさんもやっちゃいますかみたいな流れになって、そしたらいきなりスーツ脱ぎ始めて、その下にレバンガのユニフォーム着てたんですよね。
おお、聞いてないよって言いながら。
そう。で、いきなりそこで脱いでいきなりやり始める羽目になったので、他の選手はアップでシューティングとかいろいろこうのらりくらりとやってる中で、いきなりノーアップで、いきなりそのスリーポイントコンテストに出ちゃったんですよ。
なるほど。
そしたら4点しか入らなくて、
おお大惨事。
隣にいた河村選手とかにめちゃくちゃ笑われてましたけどね。
あ、そうなんや。
はい、
4点って1本1点
そうです。でカラーボールが2点ですね。
ほんで4点しか入らないのか。なるほどなるほど。
で河村選手が笑い転げながら4点みたいな感じでテレビ画面に向かってやったりとかして、
うんうんうん、
あの人はでも本当にプロだなと思いましたね、川村選手は。
おお、それはなぜ？
やっぱりこう周りを楽しませようと、とにかくいろんなパフォーマンスをやるんですよね。だからプレーでガチガチやらないならやらないで、
うん、
こう周りを巻き込んで、
うんうんうんうん、
いろんなことやったりとか、普段そのオールスターとかじゃなくても、
うん、
試合前にこうシューティングとかしてるじゃないですか、のらりくらりと、
うん、
その時に子供が近くにいると子供にボールを渡して、うん、ヘイパスっつって子供にパスを出させて、そのボールを取ってスリーポイント決めてみせるとか。
なるほど。
まあ、格好好きだとかキザだとかいう人もいるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその相手をしてもらえた子供っていうのがめちゃくちゃ嬉しい
だろうし、嬉しいよな、うん、
やっぱりね目立ってるからそういう風にいろいろ言われることもあるんですけど、
うん、
やっぱりあの人のそのメンタリティ的なところっていうのはすごくプロ意識高いなっていうのは感じます
よね。なるほど、大人やね、
うん、と思いますね。でもオールスターゲームも、あ、そうだ、それで結局、
うん、
あのオールスターの白と黒でこう、まあ、ゲームをやって、
うん、
白が勝ったのかな、
うんうんうん、
なんですけど負けた黒の方に熊本ボルターズの、
うん
まあ、小林選手が、
うん、
キャプテンの小林選手がいて、
うん
まあ、その小林選手がちょっと活躍したからといって MVP みたいな形で負けた方のチームの人が MVP と、
うん
まあ、熊本だからというね、
うんうんうん
まあ、その辺のところもあまりにも、まあ、それはそれで演出として別に悪いことじゃないとは思うんですけど、
うん
うん、なんかもうオールスターとはまたじゃあ違うイベントとしてやればよかったんじゃないのっていう感じもしてしまいますし、出
てくるよね、うん、じゃあこれね、まあ、どうすれば締まった形でやっていけるんだろうね。
これでもね正直、
うん、
じゃあそのオールスターで怪我をしました、
うん、
それに何か保証がついてるかって言ったらやっぱりついてないし、ましてやその熊本のオールスターの次の日に代表合宿があるわけですよね。でその時にそのヘッドコーチ、ラマスヘッドコーチが、
うん
うん、もうお祭りは昨日までだみたいなことを最初に言って、なんか引き締めたなんていう、なんか美談のような話がニュースに取り上げられてましたけども、そもそもオールスターの次の日にそこでやるとかっていうのもねよくわかんないし、
確かにいる？オールスターいる？
いや
ーまあこうなってくると本当に微妙だよな。
まあ、プロ野球とかだと、
うん、
あの体の接触があまりないからかもしれないですけど、
うん
まあ、デッドボールとか怖いにしてもね、
うんうんうん、
狭いはあるじゃないですか。普段対戦しない同士が対戦するとか、
うんうんうん
まあ、めっちゃ古い話ですけど桑田と清原が最初に対戦するっていうね、
うん、
話になった時とか、
うんうんうんうん、
あと江川とか野茂とか
与
田とか、
うん、
ああいった選手の三振ショーを見れるかもしれないとかね、
うんうんうん
うん、やっぱ MVP だとやっぱなんか賞金もかかるし、
うん
うん、だからやっぱそういうところで若干燃えてる人もいたりしたんだと思うんですけど、まあ、そういうのもねあまり感じないし、
なるほど、
初めからもう MVP こいつじゃんみたいなノリになってるわけですから、
なんか熱量を上げる切れたアイデアないんかね。
保証がないし、それで怪我して結局自チームにも出れない、そうなったら今度結果出せないチームから切られるかもしれない、あまりいい方向に働いてない気がしますよね。
そうだよな、ちょっと無理があるね企画に、
でしかもその私が実は3年前見に行ったオールスターに、根田選手が私の見てる前で怪我をして引っ込んで、その後の普通の後半戦もしばらく出れないっていう
事態が起こったんですよ。大惨事それ。プロにとっては死活問題やからね。
あの今アースフレンズの方も対談先日したばかりの中川和之選手が、まあ、当時茨城、筑波ロボッツにいたんですけども、
ほうほうほうほう、
なんか出て、ちょっと出てすぐ引っ込んで、なんか腰ずっと痛えとかやってて、引っ込んで、ちょっと経ったら戻ってきたんですけど、もうスウェット着てたんですよね。
そう
ああ、やっぱ痛めちゃったんだ、ああ、なんて言ってたんですけど、その後全然もう、本当に終盤になるまで全然試合出てこなかったですからね。いやそうなっちゃうとっていうのもあるんでしょうし、じゃあ最初からやんなきゃっていう話もあるし、まあそういう意味では選手を見たいって人たちがただいっぱいいるのは事実なので、プレーが緩くても、そういう意味では地方開催でぐるぐるいろんなとこ回っていくっていうのは一つかもしれませんね。
そうやな。
今度は富山っていうことみたいですけど、富山ね、まあ選手の本気のプレーは見れなくても普段見れないような選手がいっぱいこうね一気に集まるんだったら見に行ってみようかなっていう、まあそんなに箱がでかくないならそういうただ選手見たいないっていう人だけでなんとかこう会場埋めてまあそれで成り立てばまあいいのかなと。
そうやね。まあフジモンみたいなマニア的には別に見なくてもっていうことになっちゃうよね。
まあ、いろいろ演出させたみたいですけどもね、あの白のキャプテンがその篠山選手だったのかな、で篠山選手はいつもあの紐、あのヘアバンドのところの代わりに紐みたいなのやってるから、全員その紐を、あのやって試合に出るとか出ないとか でファジーカス選手までもが、まあ、ファジーカス選手は紐じゃなくて、あのヘッシュのヘッドバンドになってましたけど、全員そういう入れたちで出てくるとかね。
いやー、
ま
あ、でも弱いな。
ちょっとね。
ちょっと弱い。
それ見た芸能人のお祭りみたいになっちゃってますから。物足りないんですよね。
なるほど。
まあ、正解はないんだと思うんですけどね。まあ、保証がない以上。あるいはそのオーガスタに呼ばれることに対するステータスっていうものがもうちょっと高くなるとか。まあ、選ばれると賞金がどう出るのか出ないのかとかね、でもそれも結局あの SNS で決まっちゃってるから、結局本当に能力が高いとか活躍してるというよりはファンに人気があるかどうかで決まっているので、だから余計あのそういう意味では質を求めること自体がそもそもどうなんだろうっていうね。
そう
ファンの多いチームの選手が選ばれるっていうスタンスなんで、
なるほど。まあちょっとそういう疑問はありますけど、ね、
なるほど。まあそれが終わったことで後半戦に入るということですよね。まあ、NBA にしても、B リーグにしても、まあ節目っていう役割にはなってると思います。
まあね、まあね。
はい。
さてさて、その今ちょっと話題に出ました後半戦の話なんですけど、
はい、
もう、はい、マニアフジモンさん見てこられたんですか？
そうなんですよ、今日から後半戦で、
ね、
しかも今日試合があるのは、この1試合だけだったんです。
そうなんだ、後半戦のもう一発目だ。
そうなんです、だから実は会場に行くと、
はい、
あの普段は他のチームの、
はい、
まあ、熱烈なファンなんだけれども、
ええ、
見に行ってみようかなとか。
なるほど。
B2 のチームのチアの人もいましたね。
あ、そうなの？
まあ、それはなんかいろんな人がそう喋ってて、
はい、
あ、本当だみたいな感じだったんですけど、結構有名な各チームで有名なそのブースターの方なんかも来たりしてたみたいで、結構注目の、まあ、ゲームだったんですよね。
そうなんだ。
はい。まあ、宇都宮まで行ってまいりましたけれども、
お、
栃木ブレックス対滋賀レイクスターズ、
ま
あ、私の中では田臥勇太対並里成人だったんですよね。元チームメイト同士の戦い、そして同じようにポイントガードで海外留学の経験があり、2人ともファンタジスタというタイプ、もうプレータイムも似ている。でチームのヘッドコーチも、去年は両方とも栃木ブレックスでアシスタントコーチをやってた人同士がそれぞれ別チームで、安西ヘッドコーチはまあ同じチームですけどもね、去年それぞれアシスタントコーチだったデニスさんと安西、2人がそれぞれヘッドコーチになって対決すると。
なるほど。安西ヘッドコーチはフジモンと同い年っていうの？
いや、あ、その安西ではない安西なので、
ああ、また違う
安西、2つ下か3つ下ぐらいですね。
ああ、 それは全然親戚でも何でもなく、は
い、全然字が違って、はあはあ、大学も違って、へえ、もともと東北出身の人なんですよね、うんうんうん、福島工業で、うんうん、渡辺拓磨の1個下かなんかでやってたんですよ、
う
ん、確か。
あ、そうですか、そうですか、はい、いやいや、すいませんすいません、続けてください。
はい、うん、それで、うん、まあ、あの実際試合見てたんですけどもね、うんうん、まあ、田臥選手と並里選手はもう本当にバチバチバチバチやっててですね、だ逆にバチバチガチガチしすぎちゃって、うん、あのお互いのその華麗なプレーが見られなかったんですよ。お互いオフェンスもディフェンスも抑え合っちゃってるから。
なるほどなるほど。
ただバチバチやってんなをやってるやってるっていう、そういう見てての楽しみあったんですけどね、いわゆるスーパープレー的なものっていうのはちょっと前半に関してはなかなか出なくて、で試合展開の方がどうなってたかっていうと、うん、最初は、滋賀レイクスの方がまずスタートダッシュっていう形で、まあ、インサイドを結構連続で決められてですね、うん、もういきなり2対8ぐらいになったんですよね、まあ、私ブレックス側なので2対8って言い方になっちゃいますけど。
いや、続けてください、いいです、
はい、うん、でそこでタイムアウト取ってから、そこから、うん、ギブス選手を中心として、うん、あの少しずつ形を取り戻していって、うん、まあ、1ピリ終わる頃には逆転をできてたんですけども、うん、で実はブレックスの方もまあで、シーズン途中から、その安西さんがそのアシスタントコーチからヘッドコーチに変わって指揮取るようになって、いろんなことを試してるんですよね。
おー、そうなんだ。
で、そんな中でギブス選手も12月になって戻ってきてってとこなんですけど、うん、で、特にブレックスっていうのはいつも、うん、要は外国人の選手の、その、うん、オンザコートっていうのをワンツーワンツーでいつも行くんですよ。うん、1ピリを、あの竹内康介選手を4番に使って、うん、2ピリで外人2人使うと、うんうんうんうん、ところが今日スターティングメンバー発表の時に竹内康介呼ばれてなかったんで、うん、ってものすごいどよめきが会場に起きたんですけど、それがなぜかっていうと1ピリで2112っていうスタンスを今回は取って、おギブス選手をスタートで使ってきたんですよね。
おー、なるほど。
これ初めてのパターンだと思って、どうなるのかなと思ってたらいきなり2対8ですからね相変わらず出だし悪いなこれと思ってですね、もうすっごい嫌な予感をしてたんですけどもね、ただやっぱりギブスの選手を、しっかりやっぱゴール下で押し込んで、やっぱりゴール下でしっかりアタックしてゴールを決めるっていう、まあ、単純な話なんですけど、やっぱこういう選手が、あの試合通してこういうプレーをしてくれることによって、やっぱオフェンスのバランスが良くなるわけですよね。インサイドがいないと絶対パス外で回してるだけで、しまいな消極的になって打てるとこも打たないとか、苦し紛れのパスカットされて速攻食らうとか、まあ、実は出だしはちょっとそうなりかけてたんですけどね。ただそういった形でしっかり回るようになってっていうところでしたけどもね。であと滋賀は、今日実は注目の新外国人選手デビューの日だったんですよ。
おお、そうなんだ。
はい、ベンキー・ジョイス選手っていう、身長はですね2m2cm 104kg、別にそんな大きい目立って大きい選手でもないし、
そうだ、ね、
体格も別に見てて普通だったんですね。むしろ普通よりは細く見えるぐらいの選手だったんですよ。でちょっと珍しいんですけど、オーストラリアの選手なんですね。
へえ、そうなんだ。
アメリカじゃなくて、まあ、どんななんだろうなと思ってアップ見てたら、フリースローの打ち方がすごく個性的で、
そうなんだ、
なんか入んなそうなフリースロー打つななんて思ってたんですけどね、でこの選手がすっごい面白かったんですよ。
どういう風に？
ですね、その細い、やや細身の体格で、その2メートル2センチってそこまででかくもないっていう外国人選手の中では、なので、いきなりこう面取ってポストプレーするっていうよりは、45度あたりのとこでボールをもらって、ものすごい距離カットインしてってゴール下までガンガン切り込んでって勝負するっていう、すごくエネルギッシュでパワフルなんですよ、見た目とは逆に。
ちょっと待って、藤も45度あたりのウィングでボール持ってドライブしてくる、そこはいいんですけど、ゴールの近くまで来たらどうなるんですか？レイアップ行こうとするんですか？
もう肩、なんて言うんだろう、ショルダータックルみたいな感じでガンガンガンガンドリブルでゴリゴリゴリゴリこう押し込んでって、レイアップかジャンプシュートに持っていくっていう感じなんです。
最後はステップ踏んだりしないんですか？
ステップ踏むっていうよりはもうこれでもかってぐらいドリブルしながらもう肩で押していくような感じでどんどんこう、いいえいいえっていう感じ。
スピードは
めちゃくちゃあります。
あるんだ、2メートル何もあって。うーん、
まあ、めちゃくちゃあるって言うとちょっとオーバーかもしれないですけど、でも例えばそのギブス選手とか、うん、いわゆるプリプリ系のこう押し込むのパワーがある選手っていうのはっゆっくりドスン、うんうんうん、ドスンってこういきますよね。ゆっくりゆっくり、うんうん、ボール入ってからちょっと間を置いてからゆっくりドリブルしてこう押し込んでいきますよね、あれがもうミートも速くてもう即座になんかもう鉄砲玉みたいに突っ込んでいくんですよ。
うおー、面白い面白い。
なんかもう触るとやけどするぜみたいな感じの。で気性もちょっと荒いですね。
あ、そうなんだ。
誰からブロックショットしてうわーとか叫んだりとかもしてますしね。そうなんですよ。でこれにかなりやられまして、だから前半リードされてたのも、この選手の活躍が結構大きくて、僕のスコア見ても確か20何点取ってましたかね、
マジかよ。
一番点取ってましたよ。
へー。
だからフリースローはその代わり全然入んないんで。
やっぱりそんな独特なんや。
そうですね、8本ぐらい打って1本も入ってないですね、確
かに。そんなにひどいんか。
だからもう2、3本打った時点でだんだんファンの人も気づいてて、あいつもフリースロー入んないから大丈夫大丈夫、もう全然入んないっていうことをやっぱみんな周りも言ってましたし、なんかライナーなんですよね、フリースローのシュートが、
あ、そう、
ライナーで手前のリングにガーン当たるみたいな感じだったりとか、なんか珍しいなっていう。
ジャンプショットは持ってるんでしょ。でも
ジャンプショットとも、まあありますけど、なんかちょっと硬い感じのジャンプショットなんですよね。
ああ、もったいないな、
うん、もったいないです。もちろんフリースローといえばライアン・ロシター選手もめちゃくちゃ入んないんですけどね。あんだけ得点力あってスリーポイントも決まる選手がなんでこんなにフリースロー入んないんだろうってぐらい入んないんですよ。エアボールとかやりますからね。今日はまあ入ってて、逆に、お、入ったとか言ってみんな言ってましたけど。
でもロシター選手ぐらい柔らかいシュート持ってたら別になんか打ち込んだらフリースロー入るようになりそうやけどね。
だからなんか私ブレックスの応援をかなり頻繁に行くようになったのって3年前ぐらいからなんですけど、3年前の時は入ってました。でも優勝争いに絡むようになった2年前ぐらいから、そう優勝に争いにこう加わるにつれて入んなくなってったって感じですよね。
ああ、そうなんやな。
しまいにはもう、なんて言うんだろう、トラウマになっちゃったのか、めっちゃ早いタイミングで打ってみたりとか、いろんなこと自分で試して、
やってた
よ、やってるみたいな。もう完全に苦手意識持ってますね。
ああ、そうなんだ。
今日入ってましたけど。
不思議やな、フリースロー。いや、ほんま、スリー打ったりするのにね。
そうなんですよ。今日もなんかすごいいいとこでスリーポイントパコーンつって言って入ってましたからね。4本ぐらい。だから、なんでこれでフリースローエアボールやっちゃうのかとか。
ほんまそれ。
どうしても意味がわからないですね。
なあ。
そうですね。で、全体的に、で、こう、ただね、ブレックスまだまだ、一応今日の段階で、試合始まる前の段階では、ブレックスは東で6位、最下位で、で勝敗でいうと13勝15敗、
13勝15敗ね、
はい、東で6位なんですね。で対戦するそのシガレックスは、11勝17敗、でも西地区で3位なんですよ。
そうだね。
でブレックスの13勝15敗って中地区に行くと2位になれちゃうんですよ。要は中地区に行くそのシーホース三河以外は全チーム負け越してるんで、だから本当に東に強いチームが集まっちゃってるっていうことなんですよね。まあそんな中で今日14勝15敗にまあブレックスがなりまして、明日もう一回滋賀との試合があるので、またそれに勝つとやっとイーブン5割に持ってくると。
なるほど。
まあ、出だし大事っていう。
そうやな。
今日明日の試合ということなんですけどね。でちなみに試合の中の流れでいくと、その田臥選手が出てる時に、逆にあまりチームがうまく回らなくてですね。
そうなの。
セカンドユニットで出てきた、生原選手。 あと渡辺、まあ、復帰した渡辺選手とか、うん、あと鵤選手、
うん
うん、この辺の選手が出てる時に一気に逆転に持ってったりとかっていう流れで、だから田臥選手の出場時間っていうのはそんなに長くはなかったんですよ。
おお、そうなんだ。
だから一番楽しみにしてた田臥対並里っていうのも、うん、まあ試合の半分もそのなんていうのマッチアップ時間はなかったとい う,
うーん、
でしかも後半になっても第3クォーターの出だしぐらいから連続でブレックスが点数取って話し始めて、もう第3ピリオ3ピリのもう真ん中ぐらいにはもう勝負あったなみたいな雰囲気になってきちゃったら、もう田臥選手出なくなっちゃったんで。
ああそうなんか。
でそうなってくると今度どうなるかっていうと、うん、まあ滋賀の方を並里選手がまあ一人で暴れ出すんですけどね、でも滋賀の負けパターンっていうのがこう並里選手一人が目立っちゃう時なんですよ。
ああそうなんや。
はい、他にもう攻め手がなくてしょうがないから並里は一人で1対1やって、うん、それでもユーロストップでユーロステップとかで華麗にシュート決めたりとか、それでももうすごい最後の最後まで目立ってましたけどね。やっぱすごいです。
やっぱりうまい。
彼はほら有名なそのスナブダンク奨学金の規制として行ったってなってましたけど、
そうよね。
その進学先で、うん、実は今クリーブランドに移ったアイザイア・トーマスと一緒だったんですよね、チームメイトで。
すごいね、うん、
実は日本の選手っていろんな選手と一緒だったっていう人いますよね。
え、そうなの？例えば
伊藤大輝選手って今レバンガに、
うん、
レンタルで、もともとはトヨタというか、うん、アルバルクだったけどっていう選手なんかは、うん、確かケビン・デュラントと高校の時だったか大学だったのとこで確か
すげえな、
チームメイトだったっていう話でしたし、確かそんな話を、あと KJ 松井選手も誰かと一緒だったと思うんですよね、うん、KJ 松井がケビン・デュラントと一緒だったんだっけな、ちょっと忘れちゃいましたけども、今になってそんな話出てくるんかいっていう、そうですね。
そうなんだ、
あと話は変わりますけど、
はいはい、
今、うん、なんだっけ、この前話題になったの渡辺飛勇選手って日本代表の、
あったー、俺この前ニュース見た、見た、はい、私も
まだ見てないんですよ。
見てないんだ、うんうん
うん、ただ渡辺飛勇選手のポートランド大学には、
うん、
今度、うん、あの人が一緒なんですよ、去年まで帝京長岡にいた田博、うん、
ああ田博、はい
はい、と実はチームメイトなんですよね。
そうなの、
ポートランド、はい、
ん
もう田博は日本人選手じゃないですけどね、でも日本にいた選手ってことで日本語で喋りかけられたとかなんとかってエピソードがあるらしいです。
そうなんや、
はい、
田博が進学したの、
ああ
、僕そんなんも知らんかったわ。
田博は NBA 目指したいって言って、うん、日本の大学には行かずに、うん、アメリカの大学に行ったってところまでは確かキリコあたりが話したような気がするんですけど、
ほうほうほう、
実はそれがポートランド大だったんですよね。
それがポートランド大学なんだ。
そうなんですよ。
そうですか、そうですか、
だから割と日本の選手って、
うん、
だからチャンスのあるところに足を運べてはいるのかな
という
感じはしますよね。
なるほど。でもやっぱりさ、僕らバストラでも言いましたけれども、
はい、
日本協会にね、何かの情報収集するなんか傭兵がいて、
はい、
で、ヒユー選手、
はい、
を見つけたんだろうなって言ってたじゃないですか。あれねえ、ドキュメンタリー見てるとお母さんが電話したんよね。
あ、らしいですね。
びっくりした、それ聞いて、と思って、どうしたら日本代表の選考合宿に参加できますかってお母さんが問い合わせたらしいです。
らしいですよね。
ね
え、そこそこやるんですけどみたいな、ね、
そうそうそうそう、
実際に埋もれてる人いるはずなんですよ。前も話したかもしれないですけど、日本の米軍基地内の、ね、
うん、
学校の子とか、
うんうんうん、
まあ、国籍はその代わり日本人じゃないんでしょうけどね、そこだと、
うんうん
うん、 ただそういうチームと、うん、まあいろいろ練習なり試合とか重ねてね、うん、いろいろ強化することだってできると思いますし、効率を図りつつ、うん、まだまだやれることっていっぱいあると思うんですよね。
そうやな。
だから今日本当にその滋賀のベンキージョイスっていうその選手見た時に、うん、まあその珍しくとにかくがむしゃらにゴリゴリいけるとこまで行くぐらいの選手だったわけですけど、うんうんうんうん、まあ外国人選手だとまあ珍しくもないかもしれませんけど、うん、日本人選手でそういうのいないですよね。だからやっぱこういう選手が来てくれないと、うん、出てきてくれないと、うんうん、なかなかこう安定して勝ちをこう取り続けるっていうのは、うん、まあそのB リーグの中のどのチームも難しいんじゃないのかなと。
そうだな、
うん、ブレックスも、まあ、私はブレックスワンなんでどんどん勝ってほしいんですけど、うん、今日のゲーム見てても勝ってはいるんだけどすっごく不安いっぱいなんですよ、プレー見てて。何かっていうとまずプレーがめっちゃ雑なんですよ。
あ、それか。
まずもう本当に何でもないところで、うん、例えば逆サイドに外からボールを回してこう展開するときありますよね、
うんうん、
あの時のパスかなんかが普通に何でもないところで、うん、その相手への胸元じゃなくて膝元にパス出しちゃうとか、
あ、
そこでもパスこう展開が遅くなっちゃってそこでもうディフェンスは体勢整えちゃうわけで、
うんうんうんうん、
もうその時点でもう流れ悪くなるし、
うん、
あとはもう普通にレイアップ行けってところをわざわざパス出しちゃって、
うん、
でそいつこそ打てっていうところまたパスいっちゃってっていうその2回目のパスを今度向こうにカットされちゃってとか戻ってきたりとかカットされちゃってとか、まあ、これ高校生でも大学生でも中学生でもね、うん、なんか似たような展開になってあーっていうね、うんうんうん、見てる側からすると思ってしまうような、なんでそこ打たないのっていうね、
うん、
やっぱプロでも同じようなことって本当起こるんだなっていうのを見てて感じましたし、まあ、ある意味滋賀が自滅したに近いような感じもして、
うん、
で結局、うん、結構ね抜かれるんですよブレックス一発目を。
そうなんだ。
でも抜かれた後に後ろからもう一回手を伸ばしたら弾いたみたいな、
うんうんうんうん、
でそれを取って速攻に出すっていう、それも作戦だってや作戦っていう見方もあるし、
うん、
まあ、後ろから手を出して弾く、うん、まあ、最後まで諦めないって見方もできるかもしれませんけど、でもあまりそれってファールのリスクも高いし、
そうだな、
いくらカバーディフェンス、ショーディフェンスって言ったって基本的には抑えるってことが前提としてあるわけで、
うんうん、
やっぱあそこまで一発目もうガンガンガンガン狙ってるとそのうちやられんぞっていうのは見ててすごく感じるので、まだまだ本当に強かった時のそのディフェンスの良さっていうのをこう、うん、まだ記憶に残ってるだけにですね、
うん
うん、まだまだ全然だなっていう強かった頃に比べると、
うん
うん、むしろ前半1ピリオン滋賀の方がよっぽどそういうディフェンスできてたし、
うん、
並里選手なんかもめっちゃダイビングでルーズボール取ったりとかしてたし、
ああそうなんだ、
逆でもうあれ見た時にもうちょっと今日まずいこれっていう感じしました。まだまだこれは、今日の試合がどうこうっていうんじゃなくて、もうこういうところで相手にまだまだ負けてるようだと、
うん
うん、まだまだこの東で上にいるチームには全然これじゃ勝てないなっていうのを正直ちょっとまだまだ感じるんで、ただこっから先勢いつけてって、
うんうん、
もうギブス選手はもう完璧とまでいかなくても相当元に戻ってますね。
ああそうなんだ。
まあ、そういうところは見ててすごく嬉しかったですけど、やっぱ上位チームに勝たないと、
うん、
プレーオフにはいけないので、
うん、
まあ、ブレックスには頑張ってほしいなと、
うんうんうん、
思ってますけどね。
なるほど、
はい、
まあ、激戦ですから。
そうですね、
激戦区ですよ東は。
まあ、前も話したんですけど、やっぱ今年はレバンガ北海道がねすごく調子いいっていうのがまず一つ、
うん、
面白いところなんですよね、
うんうんうん、
16勝12敗
そうやね、
うん、あとサンロッカーズ渋谷が、
うん、
2年前ぐらいまでは強かったんですけど、去年ぐらいからちょっと若手中心のチームになったこともあって弱くなっちゃってたんですけど、
うん、
今年またすごく調子が良くて
踏ん張ってるね、
うん、まあ、去年桜選手取ったわけですけど、うん、その桜選手が相当チームに馴染んで、 かなり絶対的な存在になりつつあるんですよね。プレーは地味なんですけどね、
うん
うん、ポストプレーからのフックシュートばっかりなので、でもゴール下の守護神も兼ねてやっぱやってるみたいですし、だいぶ安定してきて、
さっきの話じゃないですけれどもね、安定感出てきますよね、
はい、そうですね、やっぱゴール下のアタックを確実にやってくれる人がいるだけで外も打ちやすくなるしっていう、もう本当に単純な原理なんですけど、これをずっと安定し続けるってなかなかなんですよね。ファールのこととかもあるし、あとそうですね、川崎は川崎でちょっとファジーカス選手への負荷がちょっと高すぎて、ちょっとかわいそうなぐらいだなっていうところもあって、それがちょっと今勝ち星が伸ばせてないところの一つかなっていうふうに感じてますし、あとここから先はもう1ヶ月ぐらい経つと、今度はその下への入れ替え戦というかですね、
見えてきますよね、これが。
そうなんですよ、もう誰かがもうそのランキング、今だとこのチームがそうなるかもしれないなんていうのをこうよくツイッターとかで上げてるのを見たりしますけどね、結構やばいチームはやばいですよね。
やばいね、西宮やばいんですよ。
外国人選手でも入れ替えましたね。
入れ替えましたね、
あのちょっとプリプリ系 の、 あの、はい、ごっつい広島にいた選手と言いましたよね。で前もストークスアイザック・バッツ選手取ったりとかね、あの選手いた時ちょっと頑張ってた感じもあったんで、ちょっと面白いですよね。まあちょっとどこと当たるかなんでしょうけどね、まあ下位チームを相手にやっぱり1勝1敗とか負け越しちゃったりとかするとちょっと痛いと思うので、どっかで連勝してほしいですよね。
そうやね、
まあ少しずつまたいろいろ動きが、ちょうどやはりもう後半戦もう勝負かけていくってことなんで、ここ数日の間だけでも外国人選手がどうだこうだっていうニュースがいっぱい出てきてますけど
ね、え飛び交ってますよね。
今日から1週間ぐらいがもうすごい動きあると思いますね、やっぱり、そこを目が離せない B リーグということで。
そうですね、これからも引き続きお願いします、
は
い、
そうですね、はい、
今日はこんなとこかね。
そうですね、
今日は
ね、あ、そういえばちゃんとバスケットオークラジオの T シャツ着て、今日は、ね、会場に行ってますので。
お、ナイス。これまた写真も撮っといてよ、これから証拠写真、
写真撮って載っけましたよ。
あ、載っけてくれた
Facebook の方には。はい、
オッケーオッケー。え、それはバストラの Facebook？
そうですそうです。
おお、まだ見
る。あとは、あのラジオのことは Twitter とか通して知ってくださってた方とかいたんですけど、
そう、
で今日実際そういう方とちょこちょこっと会ってお話しした時に、実際聞き方がわからないってやっぱ言われちゃったんですよね。
やっぱりそうか、
だからまあ、あのこうすればいいんですよってことはご説明はさせていただいたんですけど、
その人は聞き方知らないってことは聞いたことがないけどバストラ知ってたの。
私がツイッターでバンバンやってて、アラジオやってるんですねみたいなことは、まあ、知ってくれてたりとか、
そのリンクをたどれば再生ボタンが出てきてっていうことを説明してくれたってこと。
あ、そういうことですね。
あ、なるほど。
あと前から知ってた、方なんかも、まあ、そのやってるって話は聞いたとは言ってたものの、まだ聞いたことないっていう感じだったりしたので、 T シャツのバーコードでピッてやってもらってですね、とかそういう風にもしつつっていうところなんですけどね。
なるほどなるほど。
あとはここから少しずつ拡散してって、まあバストラもいろんなジャンルがね、あるわけで。
そうやね、
まあそういうところでいろいろね、増やしていけたら楽しいなと思っております。
そうですね、あとは合わせて何を言ってもスポンサーさんのね、オンザコートさん、ヤング庄司さん、この2社はどんどんね、うちバスケットオークラジオでも押していきたいと思いますんで。
そうですね、
そしてまた商品の提供なんかしていただけたらありがたいでございますと。
そうですね、
いうところで244回目のバスケットオークラジオ、リスナーの皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
藤本でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.